酒カタライズ。皆様こんにちは。パーソナリティの酒カタリストあゆここと山口あゆこと申します。この番組は日本酒を醸す酒蔵の方、飲食の方、観光業に携わる方など広く日本酒発酵そして観光業に関わりのある方のお話を伺い、楽しい語らいを醸し出すことで皆様の活動を応援する番組です。酒カタリストの私が良い出会いとご縁の触媒、英語で言うカタリストになることを目指した30分間です。よろしくお付き合いください。明けましておめでとうございます。新しい年が始まりましたね。今年もよろしくお願いいたします。慌ただしい年末年始もちょっと一息ついて、今年も頑張ろうかなっていう感じですね。去年は本当にコロナ禍でもいまいちちょっとパッとしない一年でしたけども、本当に一年過ぎるのがあっという間だったかなっていう気がします。本当に今年こそはいい年になりますように祈りを込めて、今年もいっぱい日本酒をたくさん飲んで、いろいろな酒蔵さんにお伺いしたり、さまざまな方とお出会いしていけたらいいなと思っております。さて、日本酒と一口で言いましても、淡麗辛口なお酒から濃醇うま口なお酒、騎乗酒とか古酒とか、さまざまな香りや味わいがあるんですよね。その日本酒の個性を形作る要素とか製法とかもいろいろあるわけなんですけども、その中で特に日本酒の個性と輪郭を作っているのは、香りと有機酸から作られる爽やかな酸の味わいなんじゃないかなと思います。この香りと酸ですけども、これは結構酵母が作ってるものが大きいんですよね。で、酵母って開発した酵母を売るときに、お家やマンションを売るときみたいに分譲するって言います。で、酒蔵さんがお酒をお作りになるときに使う酵母は、日本醸造協会さんで分譲している協会酵母と言われるものの他に、地方独自の酵母があるんですよね。酒どころで有名な伏見、京都の伏見ですね。でも独自の京都酵母っていう酵母を開発したものを使っているんですよ。で、その今日はそんな京都独自の酵母を開発するお仕事をされている研究員さんがゲストです。地方独立行政法人京都市産業技術研究所バイオ系チーム次席研究員、清野珠美さんをゲストにお迎えして、酵母のお話や開発秘話、またどんな味のお酒を醸せるのかなって言ったことをたくさんお伺いしちゃいます。ぜひお楽しみくださいね。当番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしております。夢の種放送局関西チャンネル酒カタライズ、番組ホームページのコメント欄からぜひどしどしコメントくださいませ。また酒カタリスト Facebook ページからもコメントできます。酒カタリストで検索していただいて、そちらのページからメッセージください。お待ちしております。それではスタートです。ゆっくりリラックスしながらお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
それではここからのパートは本日のゲスト、清野珠美さんをお迎えいたします。清野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
清野さん、それでは簡単に自己紹介をしていただけますでしょうか。
はい、私が所属しているのは、地方独立行政法人京都市産業技術研究所、その中でもバイオ系チームというところに所属しております。で、まあ、メインのお仕事としましては、最初にご紹介になった通り、京都オリジナルの清酒酵母、京都酵母というものを開発、研究しております。
バイオ系チームっていうのは、いろんなお仕事をされてると思うんですけども、どんなことをされてますか？
そうですね、一番そのお仕事のメインとしては、今申し上げた、京都酵母のようなですね、食品 産業に利用される有料微生物ですね、まあ、乳酸菌とかも開発してるんですけれども、まあ、そういうものの開発とか、あとは、製品品質の分析評価、まあ、酒造業界に限らずですね、京都地域の、まあ、食品産業に、対する技術的な支援と、まあ、研究開発をやっております。
そもそもその酵母を研究所で開発するって言った時に、もともと酒蔵さんから分離したものがストックとしてあるんですよね。
そうですね、我々の酵母の開発はもう昭和、30年代ぐらいから続けられているというふうに聞いてるんですけれども、その時から京都の酒造業界と一緒に、技術、開発をしていたようでして、その当時の、酒蔵さんのもろみから、酵母を分離していたものがずっとストックとして、100株ほどぐらい、ずっと保管されています。
でそれをもうええやつをよって育てていくっていうのがお仕事って言って、簡単に言ったらそういうふうにまとめられるんですよね。
はい、昔は酵母を、取っとくだけっていう技術しかなかったんですけど、今は、酵母のその酵母が出す香りとか、先ほどのお話にあった酸、有機酸の分析技術なんかがすごく進化してきて、酵母の特性を、しっかり客観的にデータとしてこう出していけることができるようになって、今までずっと保管してた酵母から、もっといい香りを作るとか、美味しい、酸を作り出す酵母とか、そういうのを選抜できるようになってきています。
そうなんです。本当にだからもう生き物相手の大変なお仕事ですよね。
そうです ね、生き物相手なんで、時には不足の事態も起こったりしますし、
やっぱり大学時代からどのようなことをしたいなっていうふうな思いを持って大学に進学されました？
大学ではですね、私食品栄養系の学部で、最初入った時は管理栄養士をちょっと目指そうと、そういうお仕事を目指そうと思ってたんですけど、やっぱその中でこう食品に関わりいろんな分析とか実験とかをやっていく中で、この実験こう手を動かしていろんな実験をして、その結果が出ていく、でこう成果になっていくっていう過程がすごく、面白いなというふうになりまして。
実験がお好きだった。
そうですでも管理栄養士の資格持ってるんですけど、どっちかというとその研究者の道に、進みたくて、大学では大学院まで博士課程まで、取らせていただいたという感じですね。
でもその日本酒っていうテーマに出会ったのは研究室なんですよね。
そうなんです。実は4回生の時の 卒業研究ですねのテーマがいくつかあったんですけれども、ちょっと面白い話で私がたまたまその決める場所に入れなかったんですよね、別の用事があって、で次の日に残ったテーマ何でしょうかって聞きに行ったら、同じその研究室のみんなが、私がお酒好きやから日本酒のテーマ残しといたよって言われて
なんて優しい
日本酒をちょっとテーマにした卒業研究を始めたと、そこからですね、きっかけとしては。
ねえ、でも本当にそれで本当にご縁ですよね。ずっとその日本酒に関わるお仕事をされて、でこの産技研でも、日本酒に関わるお仕事をずっとされているってことですよね。
そうです、そうです。だから酵母とか微生物を、こう扱うようになったのはこの職場に入ってからですね。
なんか体験台として卒論研究でサンプルを提供してもらった会社さんとお仕事で出会って、社長さんもびっくりされたっていう。
そうなんですよ。その先ほども言った卒業研究は日本酒をテーマにしてたんで、そのサンプルを、いただいてたところが、私の指導教官と、仲が良かった伏見の酒蔵さんだったんですね。で文部地卒業できてよかったねっていうので、お仕事入って、4月からお仕事入ってまた改めて、なんでおるのみたいな、
なんか結構なんか酒蔵さんに可愛がってもらったって前におっしゃってましたよね。
はい、いわゆるいろんな場で
いろんな場で飲みの場も含めですよねで実は今年の2月にご結婚されたそうで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
でそれも酒造関係の方ということで、
はい、
もう
実はもうこのお仕事が本当にご縁でつながったような形ですね。
日本酒婚ですよね。
そうですね、まさにそうです。
素晴らしい。やっぱり自分ご自分の人生にやっぱり日本酒がものすごく深く関わられたっていうことが、
はい、こんなに関わると思ってはなかったんですけど、こうね、感慨深いというか。
やっぱり大変なこといっぱいあるんじゃないですか。なんか、体力も必要になるんじゃないですか。
そうですね、その、まあ、お仕事やっぱね、研究活動は本当に失敗ばっかり、失敗の方が多いこともあるので、まあ、そういう意味ではこう心身ともにお仕事でもこうすり減ることもよくありますし、
はい、でももともと体育会系な感じでいらっしゃるんですか。なんかなんていうかな、
そうです、
ガッツがあるというか。
高校からバスケ部、はい、ずっと高校大学とバスケ部、まあ、させてもらってて、うん、そうですね、勉強もそこそこバスケもしっかり文武両道でうまくいってるかどうかちょっとあれなんですけど、
いやもう文武両道ですよね、素晴らしい、そうなんですね、はい、でやっぱりそのこのお仕事をされて一番楽しいなっていうことって何ですか。
この仕事、そうですね、やっぱり酵母を開発しているんですけど、うんうん、それがやっぱ製品になって、うんうん、お酒として店頭に並んでるのを見て、うんうんうんうん、見た時がやっぱ一番楽しいですかね、うん
う
ん
う
ん、はい、
でやっぱりその京都酵母の開発にずっと携わっておられますけども、京都酵母はもう最初から携わっておられたんですか。その入所した時から携わっておられたんですか。
そうですね、私が入った時にちょうど、まあ、酵母の、うんうんうん、お仕事、まあ、まるっとこう引き継ぐみたいな形でお仕事としては、うんうんうん、最初にこう受けたので、
うんうんうん、
まあ、京都酵母って5種類あるんですけれども、うんうんうん、それの一番新しい、まあ、京の恋という酵母については、うんうんうん、私がもう入って関わらせていただいた、研究開発関わらせていただいたものになります。はい、
うんうんうん、それは本当に酵母っていうものが醸し出すね、人生みたいなことですよね、本当にね、本当にね、
はい、
そしたら、とりあえず後半にちょっと行こうと思うんですけども、現在の活動を含め今後の活動をどうされていきたいかについてたっぷりお伺いできたらと思います。
はい、
酒語らえずジングル挟んで後半に続きます。夢の種放送局大阪スタジオからお届けしております酒語らえず、ここからは後半に参ります。後半では京都酵母についてや清野さんの今後の夢や京都酵母の未来についてもう少し深掘りして聞いていこうと思います。清野さん、やっぱり京都酵母にずっと関わられて今何年目でいらっしゃいますか。
は
い、
今会社に入って7年目ですかね、はい、
7年間ずっと関わっておられての、
はい、
京都酵母が一番最初に誕生した時には、うんうん、清野さんは入社しておられたんですか。
いえ、私はまだ入ってなかったんですね。
あ、わかりました。京都酵母というものがどんなものなのかをやっぱりちょっとイメージしていただきたいなと思うので、
はい、
誕生秘話というか誕生したいきさつについてちょっとご説明いただけたらなと思います。
はい、そうですね、まあ、弊社では先ほど申し上げたように昭和30年頃からですね、京都の酒造業界と一緒に、まあ、技術支援と技術開発をしてたんですけれども、うん、まあ、酵母の研究もその頃から行っていました。で、最初の酵母開発の、まあ、目的としては、当時やっぱりまだ今よりも酒造りのこう設備とかが、うん、その当然整っていない部分もあったので、うん、まあ、京都市内の、まあ、酒造り酒造の現場でも、うん、お酒が腐ってしまう風情っていうのがやっぱあったそうなんですね。
腐るってどんな風に腐るんですか。
基本的にはその酵母がうまく発酵せずに他の、まあ、雑菌というか、酒造りに必要のない、微生物が増えてしまって、 アルコールが作られないとか、ちょっと変な匂いになってしまうとか、まあ、そういうのがいわゆる不造と
言いますね。なんかやっぱり味わい的にすごい変になったり、あと、はい、嫌な匂いがしたりとか、そういうことですよね。
そうですね。よく言うのはその酸っぱくなるっていうのはよく言われますね、不造をすると、う
んうんうん、
はい、
で不造もあったので、
はい、
そこでそこを解決するためにってことですよね。
そうなんですね。その不造っていうのをまあクリアするためにですね、できるだけ新鮮なその酵母をもう近い場所から分譲してほしいっていう要望が、まあ、業界の方からあったので、まあ、当時は業界、6号とか7号酵母が全国で使われていたそうなんですが、そこから選抜した、産業圏の、まあ、その時は工業技術の工と試験場の市で工市1号2号と呼んでたみたいなんですけれども、まあ、1号2号の酵母を分譲して、まあ、頒布していたという形ですね。まあ、当時はその普通種の製造ですね、そういうのに利用されていたんですけれども、最近ではその2号酵母から、2号泡なし株というのをまあ選抜して、うんうん、まあ、それは今でも分譲、京都の大倉さんでも使っていらっしゃるところはあります。うんうんうん、でまあ、その後ですね、まあ、日本酒を取り巻く環境ってすごく変わってきて、うん、まあ、吟醸ブームとか地酒ブームとかがいろいろ来た中でですね、まあ、京都の、まあ、京都でもオリジナルの、まあ、酵母で、香りをこう出す酵母をやっぱ作ってほしいっていう業界ニーズがあって、うんうん、京都オリジナルの、まあ、酵母の開発っていうのに進んでいったという形ですね。うんうんうん、
でやっぱりその吟醸酒ブームがやってきた時に、やっぱり香りがやっぱり高いお酒を作りたいっていうのは、やっぱりその酒蔵さんの方からやっぱり作りたいよっていうニーズがかなり強く出てきたっていうことなんですよね。
そうですね。香りを出す酵母っていうのは今でも非常に求められてるものになってますね。
なんかメロンみたいな香りがしたりね、洋梨みたいな香りってことですよね。
は
い、
そうですね。
でそこで新しく実用化されたのが、
はい、一番京都酵母の、まあ、第1弾ですね、平成16年に、京の琴、まあ、お琴の琴と書いて、うんうん、楽器の琴ですね、で京の琴というものを開発しました。これはカプロン酸エチルと呼ばれる吟醸酒の、まあ、吟醸の香りですね、あれの、まあ、メインの成分なんですけど、青リンゴのような香りがする成分なんですけど、うんうんうん、それをたくさん作る酵母ですね。
うんうん、でこちらの方をね、本当に飲ませていただいたんですけど、すごく爽やかな、
うんうんうん、
なんか青リンゴというか、まあ、洋梨というか、そういった香りがして、はい、やっぱりそのワイングラスで飲むとかに結構冷酒でワイングラスでっていうのに結構合うんですよね。
うんうん、
でやっぱりこれが今の京都琴っていうのは一番手に入りやすかったりするんですかね。
そうですね。伏見、まあ、京都伏見の中でも一番使われている酵母がこの京都琴です、うんうんうん、で全然名前を出してもいいんですけど、例えば佐々木酒造さん、この京都琴の開発に時に、うんうん、一番加わってくださったところなんですけれども、うんうんうん、そこの会社さんの製品のほとんどはこの京都琴で、実は
そうなんですね。聚楽台とかね、はい、あの辺は本当に京都琴を使っておられるってことなんですね。
はい、そうなんです。
やっぱ京都らしいですよね、やっぱね。でそれが平成16年のことで、
はい、
でその次にまた来るんですよね。
はい、次はですね、そのカプロンサイチルは青リンゴの香りということで、そのもう一つの吟醸酒の、ま、メインの香りっていうのが、酢酸イソアミルという成分で、まあ、バナナのような香りがするんですけども、それを、まあ、たくさん出す酵母を作ろうというので、平成19年にですね、京の花という、酵母を実用化しました。これは最初は京のバナナとつけたかったみたいなんですが
京のバナナ
それが、まあ、展示で京の花になったというふうに聞いてます。
いいですよね、面白いですね。京のバナナでもよかったかもしれないですよね。ちょっとキャッチーですよね。
はい、
はい、で京の花が2番目で、また続くんですよね。
はい、その後ですね、ちょっとまた香りからは少しちょっと離れて、まあ、我々は飲み方提案型酵母と言ってるんですが、酵母で、飲み方のその温度をこう提唱していこうということで、平成26年には京の咲く、花が咲くの咲くと書いて京の咲く、これはリンゴ酸というユキさんをたくさん出す酵母なんですけど、リンゴ酸というのは冷たい温度帯でうまみを感じるっていうふうに言われていてですね、京の咲くは冷酒用酵母と、 でもう一つ平成29年には、京の白ですね。これは琥珀の白と書いて 京の白と呼んでるんですが、これはあの名前の通り琥珀さんという雪さんをあの構成さんする工房です。これは琥珀さんというのは、まあ、高い温度帯でうまみを感じると呼ばれているので、京の白は寒酒用酵母ということで、この2つは飲み方提案型酵母と我々呼んでいます。
それぞれね、その京の作のお酒と京の白のお酒ってどんな味わいだと思われます？まあ、会社さんによって違うんでしょうけど、もちろん。
そうですね、京の作は香りがね、ちょっと吟醸酒のあの香りとはまた違ってですね、ちょっとマスカットみたいなちょっと香りがするんですよ。そういう意味では香りもちょっと面白いようなところですし、やっぱりそのリンゴさんのもうすっきりした酸味がですね、本当に冷酒冷たくして飲むのにすごく向いてます。あと結構この酵母自体は、生原酒、室賀生原酒で結構製品化してるところ多いんですけど、生原酒とは思えないぐらいすごく飲みやすいお酒になりますね。
いいですね、はい、夏に飲みたいですね。
そうですね、
はい、今日の白の方は、
はい、今日の白の方は、まあ、香りは実は そんなに出ない酵母なんですけれども、うんうんうん、で、今日の白で作ったお酒は常温というか、まあ、冷たいままだと結構すっきりした、うんうんうん、そのスッと飲める、まあ、淡麗っぽい感じのお酒なんですけど、うんうんうん、これを、まあ、ちょっとぬるく、まあ、上寒と呼ばれる42、うんうんまあ、から45度ぐらいのぬる寒とかでつけると、うんうん、一気にですね、この酒の中の香りとかそのうまみがぐっとこう出てくる、うんうんうん、膨らんでくるようなお酒になりますね、うんうんうんうん。
こちらはこれも会社名言っていいのかな、斉藤酒造さんが A 君で出しておられるんですよね、
はいはい、A 君本醸造というので製品化してくれてるんですけど、うん、
あ、こちらの缶飲ませていただいたんですけども、やっぱりその口の中でブワーって膨らむような感覚があって、
う
もう魚介類とかにめちゃめちゃ合うんですよね、
はい、今日の白、ね、今日の白はその製品実は今のところその1個しかないので、うんうん、非常におすすめというか、
うんうん、はい、京都に来たら飲んでほしいっていう感じですね、
はい、ぜひ飲んでほしい、
はい、で5番目、はい、いよいよ清野さんが関わられた酵母が登場しますね
でも本当に記念の令和元年に実用化したんですけれども、今日の恋ですね、恋をするの恋を書いて今日の恋なんですけど、うんうん、これはですね、まあ、練習用で、まあ、かつ、まあ、香りの高い大吟醸向けの酵母っていうコンセプトで、まあ、開発を始めてたんですけれども、先ほど出たカプロン酸エチルと酢酸イソアミル、まあ、両方ともこう高く作る、そして結城さんの方ではリンゴ酸を、まあ、高く高生産するっていう、うんうん、酵母です。でも味わいとしてはですね、すごくこう香りもちょっと甘い香りがしますし、まあ、酸味もすごくキレがよくって、全体的にその甘酸っぱい、うんうんうん、本当にイチゴとかそういうラズベリーとか、うんうんうん、そういう風な表現をお酒としてされること多いんですけど、うんうんうん、まあ、そういうところもあってですね、まあ、甘酸っぱい恋の味と
転じて、うんうん、恋の味いいですよね甘酸っぱい、
はい、で今日の恋と名付けてます、
うん。なんかこちらの方なんかドライフルーツとかレーズンとかに合うっていうのがちょっと意外ですよね。
そうですね、本当にその一般的なその日本酒よりはすごく酸味のキレが良くてですね、うん、ちょっとその和食とかに合わせるよりはもうちょっとその濃いお料理とか、うんうん、先ほど言ったそのレーズンとかドライフルーツとかに合わせるっていうのが、うんうんうん、蔵元さん、実際に使っておられる蔵元さんとかも言ってはります。
なんかレーズンバターの乗っけたクラッカーとかね、
う
ん、
あと
カテージチーズのサラダとかね、はい、そんな感じですよね、うん、あ、なんか飲みたくなってきましたでこちらの方を清野さんが関わられてから割と短くというか5年ぐらいで実用化されたそうですね。
はい、まあ、私が関わってからはすごくこう、ね、短いんですけど、まあ、酵母の開発ってだいたい1株に10年ぐらい、まあ、ゼロから研究し始めて、まあ、10年ぐらいかかると言われてるんですけど、今日の恋はですね、まあ、その下地の研究というのを私の先輩方、諸先輩方がずっと行っていてくれてて、私が関わったのはもうあともう一息で、実用化できるよっていうところだったんですね、
うんうんうん。
まあ、具体的に言うとその今日の恋って実はもともとの親株は今日のことなんです、うんうんうん、そこから選抜したんですけれども、うんうんうん、その真ん中ぐらいの選抜までちょっと止まってて、そこから先がなかなか進まないというところで私が入って関わらせていただいたような形です、うんうんうん。
じゃあそこがご苦労されたところですよね。そこをなんとかうまくすり抜けてというか、
そうですね、
突破して、
もう本当にあの大変でした。香りをやっぱあのしっかりあの高く出すっていう能力をまあ選抜するのに、あのいくつかその方向、あのまあアプローチの仕方を変えたりして、まあやりましたね。私もこんなに酵母の開発大変なんだとやっぱあの実感したところです。
あ、でも形になって本当に嬉しかったんじゃないでしょうか。
はい、ね、そうなんです。これももともとその、本当は実用化する株じゃなかったんですね。
そうなんですね。
なんでかというと、香りは出すけどちょっと発酵の能力がちょっと少なくてですね、あ、これはちょっと実用化無理かなってところがあったんですけど、その時にちょうどですね、まあ、あの羽田酒造さんですね、京北の羽田酒造さんが、はい、あのちょっと面白い工房を、まあ、使いたいと、自社で新しい製品を作りたいからっていうのでご相談に来て、じゃあちょっとこれを試しに使ってみますかと、我々もチャレンジですっていうお話で、それが非常にうまく小倉さんとマッチして、小倉さんの作り方とマッチして、小倉さんの方もあの最初は単独製品にするつもりもなくてですね、まあテストでちょっと作ってみて何かと混ぜるつもりだったんですけど、まあ社長さんもすごくそのできた酒を気に入ってくれて、もう急遽単独でテスト販売して、あれよあれよという間に本製造みたいな、
はい、ということはもう今日の恋の、まあ、製品はいくつかあるのですよね。
そうです、
で、
そうです。
でも、まあ、あの羽田酒造さんに行けばあるかなっていう感じですね。
はい、あります、はい、
今後今日のブランド、今日の酵母のブランドとして京都酵母をどのように発展させていきたいですか。
は
い、
やっぱりですね、まあ、酵母が香りとか味を、あの日本酒の香りとか味を大きく決めてるっていうのを、しっかり皆さんに、伝えていてですね、京都の酒といえば京都酵母の酒っていうように、もう一般の方がですね、やっぱ知ってくれるように、あの取り組みをしていきたいと思っております。う
ん、今パンフレットもありますよね、京都酵母のパンフレットと、はい、あとロゴもあるんですよね。
はい、ちょっとね言葉ではお伝えをしづらいんですけど、
Facebook ページに載せますけれども、はい、蛇の目のちょっと二重になっている色が5色に分かれてるんですかね、これは。
そうですね、まあ、酵母でいろんな、日本酒の香りとか味を表現できるっていうのを、ロゴマークの色はこの虹色のカラーなんですけど、まあ、それで表現しています。
ぜひ Facebook ページに載せますので、また皆さん見ていただけたらなと思います。本当にお話は尽きないんですけれども、そろそろブレイクを挟んでエンディングに参りたいと思います。
ライブレディオ夢の種。
酒カタライズ、本日は清野珠美さんをお迎えして楽しいお話たくさんお伺いしてまいりました。そろそろエンディングのお時間となります。清野さん、本日はいかがだったでしょうか。
たくさん喋らせてもらってありがとうございます。
いろいろと秘話も聞けてね、ご苦労も聞けて、はい、で今後につなげていきたいところですよね。
そうですね、
本当にね、ありがとうございます。
はい、
今後のご活躍をお祈りしております。
はい、
京都が誇る新しい清酒酵母のブランド京都酵母についてもっとフォローしたいよという方、京都酵母ツイッターフェイスブックページがあります。Facebook ページ酒カタリストに URL を掲載いたしますので、そちらからアクセスしてみてくださいね。合わせて京都市産技研の Facebook ページもありますので、そちらの方もチェックしてみてください。清野さん、本当に本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はゲストに清野珠美さんをお迎えしてお送りいたしました。酒カタライズ、またお耳にかかりましょう。皆様、良い午後をお過ごしくださいませ。そしてぜひ京都酵母のお酒を飲んでみてくださいね。お相手は酒カタリストあゆここと山口あゆこでした。さよなら。Thank you.